こんにちは、遠藤克樹です。青木毅の質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということでね、
はい、
今日もね、
何ですか？
何かありますか？
まあ、いろいろあるけど、
いろいろ
とりあえず言っていただいていいですよ。
いいんですか？前回もなんかお話を抑えながらでしたけども、最近はなんかやっぱ書籍ですか？
まあ、
勘違いです
ね、毎朝ね、9時ぐらいには、ね、寝れる時は寝 て、もう3時ぐらいには起きて、そこへ没入するみたいなね。
3時ぐらいから、
うん、
まあ、でもだいぶ睡眠取るようになりましたね。ちょっと前まで9時に寝て1時ぐらいに目覚めてたのにね、
うん、そうそうそう、やっぱり寝ないと脳がちゃんと動かないっていう説がいろいろあって、
ここに来てですか？今更ですか？
ここへ来て、ちょっとね年齢もこう来てるから。
え、来てるから。
ちょっとやっぱり脳細胞をこう活性化せなんか、やっぱり寝なあかんな思ってね。
あ、
寝てるとこはあるんですよ。
そういうことですね。6時間も寝てればね、ちょっと安心ですね。
そう、まあ6時間から5時間ぐらい
ね。5時間ぐらい、
はい、
そしてもっぱら書籍執筆に没頭中であると。
いやー、もうね、やっぱりこの今年中に18冊19冊で、来年からは20冊目に途中にして30ぐらい目指したいな思ってるんですよね。
あれ、
ん、
ちょっと前まで20冊は行きたいなって言ってたのが、もう30見ちゃってるんですか？
そうそうそうそう、もう、うん、もう達成間近やからね、もうその先。
あ、マジですか？
そうそうそう、ぜひね、自己啓発のね、自分がやってきてるそういうところをね、書きたいんですよ。
あ、自己啓発の方についに
行きたいんです
か？そうそうそうそう
そう、その分野難しいって言われるんやけど、この書きたいっていう、これ伝えたいっていう、俺やってるでみたいな、これ映像みたいなね。
じゃあ20冊目はまさかの最後、営業では、最後じゃないか、通過点ですね、営業ではなく、もしかすると自己啓発本を出したいと。
そう、もうちょっと出したい、
ね、散々ね、そういう方向で行きたいって言いながら、
言ってるでしょ
営業でってね、ずっと周りに全員に止められ続けてきて、
うん、そうそうそうそう、
でも抑えられないという気持ちをね、今日の番組にも出していただきたいなと思いますので、早速そうそうそう、
はい、
本に行きましょう。
なるほど、はい、
ということで今日質問ですが、
うん、
ですね、質問だけですね、
行きましょう。
はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします、はい、ということでご質問いただきました。はい、青木先生の書籍を6年前より愛読させていただいております。
ありがとうございます。
質問型営業がだいぶ分かり始めてきており、うん、生きているのではないかという時期もありました。しかし最近、仕事に対して、会社に対して、そもそもあらゆる課題に対して情熱が下がっております。同時期モチベーションを出そうと思っても出せないので困っております。よろしくお願いいたします。あれ、自己啓発本ですか？流れが、
まあ、この仕事っていうか営業でのモチベーション、仕事へのモチベーションっていうのはね、何のために仕事してるかっていうと、はいはい、やっぱり貢献ですよね。その仕事を通して、うん、人の役立つっていう、お役立ちですから、うん、だから問題は、質問型営業をやっていただいて、それなりにやってたっていうようなことですけど、ちょっと申し訳ないかもしれないですけど、まだその辺はテクニック的に使ってられたんじゃないかなっていうね。
あ、
うん、
その貢献という青木先生がおっしゃるところじゃないんじゃないかという、
そうそうそうそうそうそう、まあ私もそういう時期があったんですけど、
なぜそのように推察できるもんなんですか？
推察っていうか、うん、いや、やっぱりね、
はい、
この質問型営業の裏テーマっていうのはお役立ちですからね。
ああ、そうですね、
うん、裏テーマっていうか表テーマかもしれないですけどね、うんうんう
ん、ど真ん中って感じですよね。
そうそうそう、お役に、人にお役にその商品サービスを提供して、あるいはその前に相手のいろんな問題やことを聞いて、その役立つ提案をすることによってすごい喜ばれると、うん、
なるほど、
こんなに喜ばれるんだと、こんなに私はいいことしてるんだと、うん、いうようなことが実はモチベーションなんですよね、営業においては。
ほうほうほうほ
う、うん、だから役立つことをしてる、喜ばれることをして感謝を受けるね、まあ私のね、お 客さんで喜ばれる喜びっていうのをミッションにしてる方がいらっしゃいますけどね。
おお、喜ばれる喜び、
うん、そういうことなんですよね。喜ばれる喜び、この自分がこの世の中に生まれて、何かその存在が役立ってる、うん、そういう喜びなんですよね。
自分の存在、意義、存在価値みたいなところなんですかね、
うんうん、でそのためにはそういう営業をする、うん、ということになると、しっかりとやっぱりテクニック的に売り上げを上げるというんじゃなくて、売り上げは結果なんで、
うん、
やっぱりしっかりとお客様の欲求やニーズ、問題課題、ね、そんなことを聞いて、うん、しっかり そこに向かってお役に立とうとするところからの提案。
そういう意味で言うと、やっぱりその、うん、お役立ち、貢献、感謝、うん、みたいなところからの、あの喜びというよりも、その成果が出てるってところでとどまっちゃってるかもしれないから、こう続かないんじゃないかっていう。
だからその成果が出てるというか、その成果の成果というのは、成果は勝手に出てくるんで、
うん
うん、そういう提供の仕方、そういう、営業の在り方っていうことをやってると、それはもう喜ばれるんですよね。で、喜ばれることを知って、またモチベーションが上がるというね。うん、特に営業の場合はもうこれしかないですよね。
この間のね、508回目ですかね、うん、あの平安閣ブライダルの杉本さんと下草さんがね、あの質問があった営業を受けられてのゲストとして出てくださいましたけど、うん、もうまさに喜びと感謝の話を、ね、してくださってましたもんね。そしてそので、何でしたっけ、新たな出会いがまた喜びであり感謝で、うん、このループがこう循環して回っていくことが、またあのずっと続いていくので、
うん、
ありがたいっていう話をされたことがすごい印象的だったんでね。これが回り続けるわけですもんね。それは
モ
チベーションということを超えたようなところでね、楽しいですよね、お仕事。
質問型営業をね、12年、説明型営業を12年間やって、質問型営業に切り替わって、こんなに営業って喜ばれるもんだ、こんなにこう自分自身が嬉しいものなのかと、やってることがね、うん、生きがいになるというかね、喜びになるというかね、うん、あるいは自分の存在というのが意味があるということが分かってくるとかね、そこまでいっちゃうよね、
うんうんうん、
こんなことを私は分からず12年間売りまくってたのかという反省ですよね。本当に反省して、そしてこんなに喜びであるものかということで、本当道路走ってましたからね、私は。
嬉しくて。
はい、言いながら、もう、あの、ロッキーのあの状態ですよね。
ジャージ着てね。
で、上上がって、うわーっつって。
階段の上で。
もう、あの営業版ですよ、私は。
あの営業版か。
営業版。
営業版。
うん、営業版。
ロッキーこと、たけしなわけです
ね。そう。だからもう、そんなことが喜びに感じたら、もう結果の売り上げなんかもどうでもいいし、
うん
うん、勝手に売り上げ上がってくるし、うん、そんな世界ですよ、うん、だから
そういうことを踏まえると、確かに、
うん、
ちょっと表現が難しいところありますが、やっぱり言葉としてはモチベーションを出そうとしても出ないというふうにおっしゃられてますけど、これもだからきっと結果なんですかね、
う
ん、出ないはずがない。
そうだから本当にこう真摯に関わって喜ぶも役立つために提供してたら、モチベーションなんて湧いてくるんですよね、
うん、
だから俗に言う報酬があるから頑張るとか、そんなモチベーションは偽物ですよね、これ。
あ、
うん、一時的なもんでね、それも あることはありますよ、ありではあるんですけど、それはもう別に抹殺する必要はないんですけどね、
うんうん
うんうん、それから追い込まれて頑張るっていうのも、それは追い込まれたら頑張るけども、うん、あ、しんどい、
しんどいですよね。追い込み系の退路を立ってね、
そう
自ら火を、ね、ケツにつけて
うん、そういう時期、ね、時期とかそういう期限があってとかね、そういう時もあるかもしれないけど、本来のモチベーションっていうのはね、もうそういうことなんですよね、うん、本当の親役立ち、相手が感謝してもらって、自分の存在が、あるいは自分のやってることが意義が出てくる、うん、そういうようなことによって本当にこうセルフモチベーションっていうのは上がってくるっていう ね、
うん、ね、
だからまあ今ねお話を聞いたら、そういうところを見直していただいて、営業というところであるならば営業の在り方を見直していただいて、そのためにこうやっていくっていうことをやっていただいたら、相手のために役立つためにやっていくっていうようなことをやっていただいたら、うん、モチベーションがどんどんどんどん湧いてくるようになってくると思いますけどね。
確かにね、自分、人から感謝され喜ばれるということを嬉しくない人がいるはずがないでしょうし、
ね、そういうことなんですよ。まあ極論言えばね、うん、私は質問型営業、もう12年間の、ね、あの説明型営業で苦しんで、自分で勝手にそういう世界入ってしまったんやけどね、うん、もう本当に俺は生きててよかったんだっていうところに行ったもんな。
営業を通して、
営業を通して、俺は価値ある人間で、生きてて必要な人間なんだと、あ、うん、いうとこまで行って、カバン持って本当道路スキップしてたもんな
そのイメージに感動の話がなんか払拭されるのがちょっとイメージが、
ね、いや本当、本当、うん、本当ですよ、うん、
まあ、どこから入っていくかという時にも、その営業というところからも、そういったあの生きる自分の存在意義みたいなところの喜びに営業から入っていけるという道の話なのかもしれませんね。
うん、営業から入っていける、そうそう、
人によってはね、全然違うルートからいろんな方向があるわけじゃないですか、
うん、そういうことに気がついて、仕事にもまたそういうやりがいを持ち出すっていうこともあるよね、
うん
うん、だけど営業という形から入っていって、うん、意味が分かるっていうね、形から心に通じるっていうやつですよね。心を作って形を作るっていう世界もあるとは思うんですけどね、うん、だからそういう意味ではね、
あの、まあ、なんかあの青木先生、原田メソッド、原田先生のね、原田隆先生ですか、
はいはいはいはい、
一緒にあのお勉強されたりいろいろされてると言ってましたけど、うん、あのすごい最近でなんかよく注目されている有形無形と自分と社会、
うんうんうん、
他者ですか、
はいはいはい、
二軸の整理のね、
はいはいはい、
話がなんか大谷選手とかも注目を浴びてるからですかね、あの辺すごくよく最近耳にするんですけど、やっぱり無形とこの他者の見えない相手、ここの重要性っていう話をすごくあのされてるじゃないですか、原田先生、
うん、だからこれは
すごく同じ近い世界です、
ね、ミッションを作るっていうことですよね。そういう中で自分の目指す、自分の生きがいややりがいを明確にして、そのために生きていくっていうことですよね、うん、
自分以外のことでね、その無形の価値だったり、そうそうそうそう、お役立ちみたいなことの話っていうのは、うん、まさにあの青木先生の言ってる話ですもんね。
そうそう、だからうちでも質問型営業の上にはセルフマネジメントっていうプログラムありますからね、
うん、
そこでもそういうことは言ってますけどね。
だそういう意味で言うと、この方はまさに、うん、あの営業のテクニックっていうところよりも、その先の今青木先生おっしゃられてたセルフ、うん、セルフも何ですか、
ま、セルフもマネジメン
マネジメント、
はい、
という意味で その無形の相手、他者の価値みたいなところに目が向けられると、また一つヒントなんですかねっていうところ、
まあ、どちらにしろそこで明確にしても、それは体験によって分かってくるっていうことなんで、
ね、
うん
うん、そういう意味で確かにね、
そうそう、
今の話だとなんかこう概念論みたいな感じで綺麗事かと思われますが、これが営業の世界はね、リアルの話ですかね、
うんうん、いや、それでそういう概念論も行動の中でしか分かんないんですよ、
うんうん
うん、むしろそういうことを作って行動してたら、だんだん実感が増えてくる、
ね、なるほどなるほど、
いうことで一緒なんですよね。結局はもうやってみるっていう世界で意味が分かってくる、後で分かってくるっていうことなんで、だからそういう意味では営業って言ったらやりやすいよね。営業の中でこう本当に
具体的ですからね、
イメージ、喜ばれることの喜びを知っていくっていうことですよね。
まあいうことで、
はい、
ぜひね、何か大きなヒントあったと思いますので、生かしていただけたらなと思っております、
はい、そういうことでぜひ営業の方ね、励んでみてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。